お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月6日から10日、メルボルンのお祭りムーンバフェスティバルが開催されます。3月10日にはさまざまな国のパフォーマンスが集結するパレードが催されます。ジャパンクラブオブビクトリア JCB はパレードでおみこし、よさこい、太鼓でのパフォーマンスを披露します。 JCB 事務局長の斉藤直子さんにパレードについて話を伺いました。
毎日なんか遊具が出たりとか、メルボルンシティが開催しているお祭りなんです。で、その一環として、レイバーデー、毎年レイバーデーの日に、60団体以上が、モルティカルチャルな、団体で、参加しまして、2時間ぐらいにわたってですかね、シティの中を練り歩くっていう、お祭りなんです。で、そこに、私どもの団体は、2006年から、最初はおみこしだけだったんですけれども、参加させていただいてます。大阪市とメルボルン市が姉妹都市ということで、子供みこしを大阪市がメルボルン市に寄付したようです。それで、2000年より前からメルボルン市役所の中に、その子供みこしをガラスケースの中でディスプレイしてあったということなんですね。それで、2006年に、当時役員をされていた方が、ディスプレイだけではもったいないので、おみこし担ぎをしたらどうかっていう提案で始めたようです。いろいろ形態が変わってるんですけれども、で、2006年から2009年までは、そのおみこし、人数が増えてったみたいなんですけれども、おみこしだけで、2009年から2013年まで、多分スタッフとかの問題、今もその募集してもなかなか集まらないってこともありますので、多分そういった人数とかの問題で休んでたと思います。で、また少し形態を変えて、花笠を踊りながら、で、みこしと太鼓で、パレードをしていました。で、2014年から、16年までは、その、忍絵の方の伴奏で、花笠とみこしと太鼓で、だいたい50人ぐらいでパレードしてました。そして、2017年から、その花笠をやめて、おみこしと、太鼓だけになりまして、で、2019年から、当クラブの、同好会でもあります、よさこい、禅というグループがいるんですけれども、そのよさこいも加わって、よさこいと、太鼓とおみこしっていうことで、パレードに参加しています。
花笠は、私、山形県出身なので、
ああ、そうですか。はい。はい、
なので、花笠と聞くと、すぐ想像がつくというか。
あ、そうですか。オリジナルの花笠音頭、ではなく、こちらの方に紫の会という踊りの会を、されてる方が、7名ほどいらっしゃいまして、そちらの、先生方に、オリジナルの花笠音頭を、そのパレード用にっていうか、進むために、アレンジしてもらって、花笠音頭を踊っておりました。現在は、おみこしに大体35名、で、よさこいが15名で、太鼓が20名という割合でパレードしています。まだ、足りてませんので、なるべく、申し込んでいただけると、過去の映像もムンバパレードでたくさん上がってますので、どんな感じかわかると思いますので、ぜひ、参加していただければありがたいです。JCB の元役員で、お祭り男の長島実さんという方がいらっしゃって、その方が最初の2006年からずっと鉢巻きの巻き方からおみこしの担ぎ方までパレードをする前に丁寧に教えてくださって、皆さんパレードに参加してますので、何もわからなくても大丈夫です。で、おみこし担ぐ方もいらっしゃれば、お囃子とかもあるので、小学生以上ですね。女の方でも、大丈夫ですので、ぜひご参加ください。 こういうね、オーストラリアで、まあ、日本の文化を紹介できるいい機会だと思いますので。
その基本的に日本人の方々が参加する形ですか？他の国の
そう
方
です
も
ね。
参加したりしますか？
そのパレードにはいろんな団体は、他の国の方も参加してますけれども、我々の団体は、日本語を勉強してる方とか、日本のやっぱり文化に興味がある方とか、結構参加してくださる方が多いです。で、ただ、大学生とかがすごく日本語を勉強してて興味があるっていうことで、出たいって言われるんですけれども、このレイバーデーの日は、授業があるようで、大学生にはちょっと難しいようなんです。
ムーンバフェスティバルでのパレード当日のおみこし、よさこい、太鼓のパフォーマンスについてより詳しく伺いました。
和太鼓林道という団体があるんですけども、そちらの方が太鼓で参加してくださいまして、で、それに合わせて、よさこいを踊ってます。で、その後ろに、おみこしを、なんか、おみこしはやっぱり太鼓の音とかに合わせて、わっしょいわっしょいっていう感じで、パレードする
よさこいとおみこしと太鼓とって結構盛りだくさんというか、でも統一感は出るものなんですか？
そうですね。割と最初心配したんですけれども、でも最初、花笠と、みこしと太鼓っていうのもなかなか面白い組み合わせだったので、でもやっぱり日本のものですから面白い感じで、興味深いパレードになってると思います。
逆にオーストラリアだからこそ見れるものっていうか、そういう感じもしま
いい
すね。
ですね。そうかもしれないです。
衣装とかもあるんですか？
私たちのクラブの JCB の赤いハッピーに、下は白い短パンっていう感じで統一してもらって、あとねじり鉢巻きをして、はい、おみこしを担いでもらってます。で、よさこいの方はよさこいの、やはりハッピーを着てますし、リンドーさんも、JCB のハッピーを着たり、あとリンドーさんのハッピーを着たりとか、様々な感じでしております。
おみこし、太鼓、よさこいのパフォーマンスを通して見ている方にどのようなことを伝えたいですか？
日本に行かなくてもそういうおみこしとかが見えるとか、こちらではね、やはり日本人だっていうと、日本に行ってきたよとか、日本行きたいのよって言ってくださる方がたくさんいるので、本当に日本に行かなくてもこちらで、そういうものを見られるっていうのは、メリットだと思いますし、もう私たちも、その日本文化をね、紹介したいっていう思いでやってます。
最後にパフォーマンスを前にして、この聞いていただいている方にメッセージというか、ぜ
そう
ひ。
ですね。暑くなるかもしれませんけれども、ぜひ、本当にいろいろな、国籍の方たちのパレードだったり、まあ、ダンス教室とかも出てたり、もう本当に様々な、方たちが出てますし、ぜひね、メルボルンのムンバ、フェスティバルっていうのを楽しんでいただきたいと思います。ぜひ見に来られてくださいっていうことをお伝えしたいです。
JCB のパフォーマンスは3月10日に行われます。JCB はおみこし担ぎやお囃子に参加するメンバーを募集しています。集合場所はシドニーマイヤーミュージックボール、10日午前8時半から午後1時での日程で行われます。参加した方には JCB からボランティア感謝状が発行されます。ムーンバフェスティバルパレードでの JCB のおみこしパフォーマンスについてのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。